YouTube は広いからね。まあ俺もなんかこの前岡山行ってきたんですけど、
はいはい、
まあ、ペンション泊まったっていうね、ボーダーが置いてあるペンション泊まったっていうのはね、
うんうん、いいね、
うん、やっぱカルチャーギャップというか岡山らしいなっていうのが、まあ、岡山のニコニコレンタカー借りたんですけど、
はいはい、
最近ほらレンタカーってガソリンはここで入れてくださいって結構うるさいんだよね。昔はもっとおおらかだったんだけど、まあ、もちろん満タン返しなのは昔もそうだけど、うん、別に指定されたガソリンスタンドで入れなきゃいけないわけではなかった、
うんうん
うん、なんならレシートとか見せなくてもよかったんだけど、メーターが満タンになったら、
うんうんうん、
ここ 2,3 年ですごい厳しくなったね、世知辛くなった感じ、
ああ、僕ねちょうどあのやっぱタフトが2年前に買って、うんうん、その前まではもうニコニコレンタカーめちゃめちゃヘビージューザーユーザーだったんですよ、はいはい、でその時まではそんなに厳しくなかったかもしれない、
うんうん、
ちょうど2年前だから、
はい、
うん、
いや全部そうだけどね、ニコニコに限らず日本レンタカーとかもトヨタレンタカー、うんうんうん、トヨタレンタカーもちょっと緩いかな、まあまあなんだけど、うん、その時の説明あるわけじゃないですか、このガソリンスタンド使ってっていうのを、その時にスタッフの人はずっと、あのね、油入れんだったらここで、まあこっちとこっちと3箇所あるんですけど、どっち方面ですか、あ昼前、あ昼前から帰って油入れんだったらここですねとか油ってずっと言った他の地方で言うガソリンのこと、
あでも昔の人言いそうだよね、
言いそうだけど、
うん、うん、
でもそんな多分俺より年下ぐらいだよ岡山のローカル方言なんじゃないか、別にその方言ってさ昔からずっと伝統的に伝わってるのとはまた別に、
はいはい、
現代語でも方言ってあるじゃん、
うんうんうん、
油って言った岡山の人ってみんな油って言う、
あでもやっぱそれが流情、流情じゃないですか、
流情、
流情、流情、
流情って言いたかった
の
ね、
今のすごい、えなんで俺この旅情って言えない発音の下になってるわ、なんで
寝起きだからでしょうね、うん、言いそうだよ ね、 いいですね、でも、ね、岡山の人って確かに油って言いそうだもんねだってそうじゃん、岩井島子さんとか、
うん、
ウエストランドとか、
岩井島子めちゃめちゃ言いそう、
うん、
うん、
また岡山ってなんかもうその民族ホラーといえば岡山みたいになっちゃってるしね、うん、
あのあれ死刑に至る病でも岩井島子出てたよ、
ああそっちか、
うん、はい、言いそうだった油って、
はいはい、あとその旅行で、まあ、JAL のね、
うん、
キャンペーンで行ったんですよ、
うん、
1人6、7000ぐらいで行けるね、
うんうん、
羽田のモノレールを使って羽田空港行き来したんですけど、
うん、
ちょっとねほら都落ちして遠くなっちゃったじゃないですか私、
うん、うんって言っちゃった今、
羽田空港が遠くなっちゃったからちょっとモノレールちょっと高いけど、
うん、
まあまあまあ200-300円の差だし、そっちの結構早く行けるわけですよ、この今私の住んでるところからだとね、モノレール使う、はい、ルートの方が、
うん、
なるべく中央線に乗って、
うん、
で東京駅まで行って東京駅から乗り換えてみたいな、
はい、
でそのモノレール、あごめんなさい今もうアフタートークですからねこれ何喋ってもいい時間ですからね、でそのモノレール並んでる時に、あこんなチートあるんだって思ったんですよ、
うん、
それはあのモノレール乗ったことあります、空港行きの、
空港行きのはないかな、
あっ1
回ぐらいあるかな、
うん、あるんじゃない、さすがに、だって俺たちが生まれたぐらいからありますよ、うん、そんな大げさで、うち子供の頃からありますよ、
あでも空港からいつもバス乗っちゃうわ、
それは子供の時も、
子供の時空港なんて行ったことないもん、
へえ、
だから、うん、だからで本当ないかも、
多分リスナーの皆さん分かると思うんですけど、2列に並ぶわけですよ、先発後発で、
乗ったことある、うん、
いやそれは別に羽田行きのモノレール以外でもそうなってるってことはあるんだけど、
浜松町から出るやつもそうだよね、2列に並ぶ、ね、
だから浜松町出るやつのことを言ってんの、
ああじゃあ乗ったことあるあるある、
本当にイライラすんだいやその話をさっきからしてんだけど、
はい
はい、はい、
うん、
で 後発の人は後発のモノレールに乗りたいから後発の列に並ぶわけじゃん。で、その互い違いに各駅停車と空港特急が出るわけじゃないですか。まあ、はっきり言うとあそこ空港を使う人は空港に直通するのがいいわけでしょ。だけど空港以外のところに行く人はいるわけじゃん。整備場とか、まあ、地元の人でね、まさに、とかそこら辺で働いてる人は、それは各駅停車のほうに乗るわけじゃん。だからまず各駅停車来で、その次空港直通のやつが来るっていう順番の時は、先発の方にずらっと並び、我々空港来た人は後発の列に並ぶわけじゃん。
はい。
で、やんなさん？
わかるよ、
はい。うん。で、なるべくそれでも後発の早い前の方に並んで、うんうん、ね、6歳の娘とかは、あ、もうあの一番前でモノレール風景を見たいわけじゃん。ジェットコースターみたいな、
う
ん、
そうだね、うん、
で、まあ、先発はもちろん無視、並びません。で、各駅停車来ます。先発の人たち、多分地元とかそこで働いてる人たちがゾロゾロゾロゾロ乗ります、うん、で、ギョッとしたのが、俺たちよりずっと後に来た人が先発の最後尾に並んでるわけですよ。で、先発の列が全員乗った後に、その先発の一番前に陣取って、私が先頭ですって顔をしてるわけです。言ってみればわかります。ちょっと複雑ですけど、それルール違反じゃないですか。
うん、
え、ピンとこない？かなり最悪のルール違反だと思うんですけど、なんか全然ピンときてない様子ですけど。
あんまピンとこないな、
うん、え、なんでわかんないの？え、ちょっと待って、マジでその人俺たちより全然後に来てんだよ。
うん、
なんで俺たちより前に行くわけ？
僕ね、そういうの注意します。
お前絡みづれえやつだな。さっきまで何にもピンときてなかったのに、いきなりギア4速に入れて、はい、喋ってきた
ら。もっと分かりやすくさ、新宿とかから出る電車もそうだよね。
あれも先発後発であったっけ。あと京急もそうだけどね、京急のさ、品川から出るやつとかも、
うん、
先発後発でね。
あ、いるいる、あの、たまにそういうやついる。
うんうんうん、
うん、僕一回すっごい嫌味で、うんうん、東京だとそういう並び方しちゃいけないんですよって言ったことある。
浜松町で？
違う違う、新宿で。
新宿で、
うん、よりと信じゃん。なんだろうなと思って。
ああ、もう京都人っぽくね。あら、あの遠くから来た方にはこちらのルール分かりにくいでしゃろって。
そうそうそう。
おますまへんって。
うん、うん、はいはいはい、はいはい、なるほどね。それは嫌だわ、それはもう許されないわ、うん、
でしょ。まあ、まあもちろん始発だから全然座れるんですけど、
うんうんうん、
たとえ一人抜かされたとしてもね、
うん、
久々に吐き気を催すチートを見たなって。
ああ、なるほどね、
うん、
うん、
まあ森永卓郎さんとかが使いそうな手だよね。あの人だって新幹線の指定席に、別にあの自由席だろうと指定席に座っときゃいいんだよって息子さんにね、慎太郎くん、はい
はい、燃えてましたよね、ちょっとね、
に言って、うん、あの、来たらどきゃいいんだからって
そうそう、だから、あ、まあまあいますわ、そういう人はね、
うん、いや、来たらどきゃいいんだけど、俺一回絡まれたことあったからね。
あ、それ絡むでしょ、うん、逆の立場だったら。
あ、ごめんなさい、逆です。私の席に人が座ってて、あ、私の席なんですけど、どう言ってもらえますかって、別に喧嘩腰じゃないよ、普通に言ったけど、うんうん、お前なんでその態度はって、まあ、多分イライラがすごい顔に出たんだと思うんですけど、
あ、絶対そうだと思う。
いや、だからさ、俺が悪いように、お前仲間じゃないのかお前敵か、お前俺の仲間じゃないのか。でも客観的な言葉としては、あ、ごめんなさい、そこは私の席なんですけど、これでチケット見せてでしか言ってないですよ、うん、別にそれどんなに嫌みったらしい言い方とかはもう水かけ論になるじゃん、
うんう
ん、その言い方が悪いとか、
うん、
その呪いね、やっぱり呪いだって、あれ、
あ、呪いだった
か、オカルトじゃなくて、
オカルトじゃなくてね、
うん、言い方って、ね、言い方は言い方が悪かったんでしょって、その場にいないのに言うのやめましょう、
ね、
それはもう、いや、気持ちはわかるけど、それでしたらもう何の論理的な話し合いできないから、うん、てか絶 対的な客観的事情情報として、
うんうん、
私はそれしか言ってません、
うん、
まあ、ただあと、うん、その人がちょっとよろけたんで大丈夫ですかとは言ったけどね。まあでもそれは、うん、まあ、本当に大丈夫ですかと思ったからよろけたからね、
うんうんうん、
ただもう、まあ、イライラは含まれたと思う、うん、俺の方によろけてきたし、
うんうん、
あ酔っ払ってんだろこいつと思って、
ああそういうことね、
うん、
まあ、だから向こうも酔って気もでかくなってるし、うん、っていうのはあったんだろうね。
ただどんなに言い方が、じゃあ、いや、待って、いいよ、百歩譲って俺は最上級にいやらしい言い方したしましょう、そこ、うん、ごめんなさい、私の席なんですけど、
すげえ嫌な顔して
ないのかな、で、イラッとしながら立って、まあ、酒入ってるからよろけました。大丈夫ですか、ボフッっていう言い方したとしても、あなた、人の席に座ってるんですよ。で、注意されたんですよ。
うん、
そこで逆ギレできる。
まあ、それはできないね。
で、お前なんだその言い方、ふざけんなって言って、まあ、こっちのその返答を待たずにスタスタと、また斜め前の席に、でもそこ、そこ指定席車両だからそこも絶対その人の席じゃないんだけどね。
ああ、うん、それはでも立ち悪いわ確かに。
だから、
うん、
その後私は自分の席に座らずにその人の隣の席参ったんで、その人の隣の席に座って、
うんうん、
あ、すいません、私の言い方悪かったですか、どこか謝るんで、どこが悪かったか指摘してもらえますか。
怖っ。
だ、気持ち悪い、気持ち悪い、お前気違いか、気持ち悪い、あ、すいません、あの気違いかもしれないですが、ごめんなさい、あの、いや、だから謝りたいんで、どこが悪かったか具体的にしてきていただければで、うるせえってのを不手にしちゃったから、もう一段階詰めようと思って、あ、車掌さん呼んできます、
うん、
話聞いてもらいましょうっつって、車掌さん呼んだけど、ちょっと一つ誤算があって、
うん、
車掌さん呼んだら、本当はね、ものすごい鉄道警察みたいな人、
はいはい、
連れてきてビビらせようと思ったんだけど、
うん、
150センチぐらいの若い女性だった。まあでもそれ一緒に行ったらなんかその人になんかちょっと絡まれちゃって、うん、僕何もなんかすごい怖いんですけど、すごいなんか絡まれて怖くて、ちょっとあのね、他の車両のお客さんにも迷惑かかるし、ちょっと話を収めてもらえますかって怯えたふりして、まあ、正直めちゃめちゃムカついたからね。
まあまあまあ、でも分かりますよ、分かりますよ、うん、
って言って、まあでもその車掌さんね、うん、もしこの人が絡まれたらちょっとやばいなとは思ったんだけど、
うんうん、
ね、あのもっとがたいのいい人が来ると思ったから、
うん、
まあだけど、まあ、それは杞憂で、
うん、
その人と一緒に行ったらめちゃめちゃヘコヘコしたそのおっさん、うん、あ、いや、なんかね、勘違いだった、ごめんなさい、あ、全然、私この席で全然大丈夫ですから、いや、そこの指定席なんだけどな、で、多分車掌さんもそこ指定席券持ったように座ってるの分かってるけど、また断られないために、あ、はい、お願いしますって、
あ、なんか聞いてるとこっちもムカついてきたわ。
で、俺はそれ以降指定席だろうと自由席だろうとなんだろうと小玉には乗らなくなりました。やっぱ小玉って民度低いよね。
うん、それ
やっぱ望みと全然違うわ、民度、
うん、
高い金出しても望みに乗るべきだ、
うん、まあまあまあ、でも
まあ、こだまでしか止まらない駅もあるからね、しょうがないんだけどね。
あの三河安城、
ね、三河安城はね、もう絶対通り過ぎる。あの望みでもただいま三河安城を通過しました、うんうん、予定時刻通りですって、はい、なんか通過する駅として心に刻まれてるよね、うんうん、
そうね、うん、そうか、まあでもそういうのあるよね、なんかこのムカつくやつっているじゃん、やっぱし
今だったらボコボコにしちゃうんだけどな。5年ぐらい前だから筋肉量がなかったから、その頃は。
なるほどね、まあよかった。
今だったらもうパーンってやったらもうグルグルグルって780度相手の首回っちゃうからね、ちょっと軽くビンタしたわけだ。
で、あ、サムライミーの映画みたいにね。
そう。
まあまあ、でもね、こう殴ったりとかしたらいけない世の中じゃないですか。うん、あの動画見てない、最近、
はい、
道路の真ん中で、
うん、
軽トラが止まってて、ウーバーの人に超殴られてるやつ見たことない。
何それ。まあ、軽トラが道路の真ん中に、
軽バンか、うん、
そう、どっちでもいいけど、まあ、うん、はいはい、軽バンがあって、ルームとかそういうやつ、
そうそう、そういうのが、うん、真ん中に止まってて、うん、で結構ね、そのハザード出して止まってるんだけど、うん、多分そのウーバーの人に止められたんだよね。
ウーバーの人はバイク、
バイク、
うん、
でそのウーバーのやつがめっちゃめちゃその人殴ってるのを取られてて、結果的に捕まったんだよその人、
ウーバーの人がね。
そうそうそうそうそう。
ただ事情が分かんないよね、そこだ
と。でそれはやっぱしなんかね、変な追い越しをされたみたいなんでムカついて、
ああ、
めちゃめちゃ殴ったみたいなやつなんだけど、
うん、
これ結構さ、近所じゃないけど、
うん、
僕がねお仕事で秋葉原行くときに毎日通る道でさ、
うんうんうん、
だからやっぱこういうなんか暴力沙汰ってあるんだなと思ってさ、この、
まあ、そっちは確率高いでしょ、大和の方でしょ、
あ、川崎、高津区、
あ、まあね、でもまあ、うん、
そうそうそう、だからさ、
うん、
ね、まあ、そんな風にならなくてよかったですよ、だからね。
でどうなっても大丈夫。俺今だったらもう人差し指だけで勝てるから絶対これで言い切ってさ、ゴールデン街とかで喧嘩吹っかけてボコボコにされてシュンってなるパターン、
そうあるよね
、はい、男性ホルモンがほら湧いてるから、くっそ喧嘩してな、喧嘩してなって言い切ってる大学2年生みたいな、
はい、
よくいたよね大学2年生の時とかに飲み会の後とかに、ああ喧嘩して、ああ喧嘩してって、やめない、やめないよ、
でも何十年ぶりかに
そうやって、ごめん俺こういうところ空気読めなくてごめん、いたわ高田のバーバーの駅前のロータリーとかに、
うん、ね、そうやつい
る、栄通りとかにいたわよく、
あれ何だったかな、なん、うん、あれ何だっけ、あれあのほら、うん、愚行録っていうみたいなのが最近、
ほう、なんか面白そうなタイトルじゃないですか、
うんうん、それがねまさにそういう大学生出てくるあれ明らか慶応大学がモデルなんだよ。
あ、慶応なんだ。
でその、
はいはいはい、
育ちの違いみたいのを外部生で入ってきた人が、
はいはい、
謎だったみたいな話なんだけど、
はいはい、慶応と正常はそうですよね、
うん、
内部生と外部生
で、その、はい、そう、その嫌なやつは、
うんうんうん、
るくせに、
うん、
なんか内部生同士のパーティーみたいなのがあるときに、
うん、
その彼女も行きたがるの、
内部生、主人公は彼女目線、
彼女目線
で、彼女は外部生で、
うん、そう
で彼氏が内部生で行きったやつで、
そう
で内部生同士のパーティーがあると、
そう
で中で幼稚者からいるやつとかもいるわけよね。
あ、そうそうそう、でそれに、うん、私も行きたいみたいなこと言うの
ね、うん、
でも急にね、それ言わせちゃうみたいなこと言うわけよ。要はお前が来ても浮くぞってこと。
ああ。
うん。で結構ボンボンって言われたりもするけど、それなりに俺たちの付き合いも大変なんだよね。なんかさ、そういう感じ。
でもそいつもどうせ幼稚者ではないんでしょう。多分。
あのね、そこはそんなに描かれないんだけど。
あ、そう。
うん。
中学から入ってるんだとしたら、だいぶヒエラルキー下になるから。
まあ、全然そうですよ。で幼稚者から入ってないとあれだから ね、
うん
うん、
まあ、中学から入れるのかどうかもそもそも分かんないけど、
でね、なんかそれに対して別で明らか早稲田モチーフだなっていうところが出てくるんだけど、
同じ映画の中で、
映画の中で、
うん、
すっごい、でもそんなに扱いも別に大きくないんだけど、うんうんうん、大学の名前が稲大学ってい
うバカにされてんな
すげえ適当だなと思って見てましたけど、うんうん、稲大の人がみたいな話、
はいはい、
だけどね、結構今ちょっとそんな話を思い出したけど、映画とっても良かったんで、
あ、でも麻布競馬場さん的な話ですもんね、それ まさにね、
そうそうそうそう、あのね、本当、うんうん、そういう生まれ持っての何かみたいな、要はめちゃめちゃ頑張って慶応入ったけど、
うん、
生まれがめちゃめちゃネグレクトされてたから、
うんうん、
越えられない壁があってみたいな話とかさ、
結構昔の映画じゃん、5年6年前の映画だね。
あ、そうそう、なんかね、
で満島ひかりさんが主人公、
ん、
満島ひかりが主人公、
満島ひかりがそのさっきの内部生
で妻夫木聡、
内部生、そうそうそう、
2人とも結構いい年だけど、2017年の時点でもね、大学生役やってんだ、
うん、あ、結構きつい見た目はそうだけど、満島ひかりのあのさ、嫌な不穏な演技みたいなのが、
はいはい、
あのほら全然笑ってないけど無理に笑ってる演技みたいなのとかがすごいいいので、
はい、ああ、これ配信でありそうだね。
ありますあります、
プライムビデオであるかな、
アマプラでねレンタルしたわ。
ああ
配信はないかな、あのかレンタルしないとダメなんだけど、
うん、
すごい良かったですよ。
見ます、
うん、
うん、逆にそういう青春は送ってないんで、多分そんなに心が痛まずに見れると思う。あのそういう青春を送ってたらもう痛すぎて見れないと思うんだけど、
だからね、僕もそれ見て思ったんだけど、
うん、
だってあんた僕の大学も、
はい、上の銀のサジを加えて生まれてきた方じゃないですか、
うん、いや僕の大学も比較的そういう内部外部みたいのはある方だと思うんだよね、
まあ多少な、慶応政経に、慶応正常政経に比べたらね、うん、
だけど僕ね、でね、実際ありましたよ、そういうあのどっかなんだろう、
うん、
パーティーやってる人たちとかいたんだけど、
うん、
ただね、全くそこに対してのこの住む世界が違うなみたいのは誘いがなかったから、全くそんな思いを、惨めな思いをするとかもなくて、
いや、それはお坊ちゃん、お坊ちゃん、それはお坊ちゃんがはるかに、あなたの家が、坊ちゃんの家がそいつらよりはるかに上だから、もう心の余裕があるみたいな、別にお小遣いをそいつらよりもらってないとしてもね。
そうだから、それは本当に余裕がある問題よね。
だって
2、3回前の
殲滅しようとすればいくらでもそいつら殲滅できるわけじゃん。呉服君、呉服君がちょっとあいつら やっとけって部下に言っとけば。
いやでもさ、ね、だから、あ、多分人としてあんまし大学の時認知されてなかったんだなっていうのはちょっとね、うん、振り返って思いましたけどね。
まあ、私は全然そういうのなかったね、大学自体がね、
わけではないよね、
まあまあ、そういうノリをちょっとでも出したらバカにされるっていうところは、まあ、逆にあるかもね、まあ、私たちもあるんだけどね、多分、ただやっぱり人数も多いし広いから全く接点がない。
学部のヒエラルキーって早稲田強いイメージあるんだけど、
だいたい、歌丸さんみたいな法学部は文学部のことバカにしてますよね、
うん、だからそういうのあるよね、そういうの強いよね、う
ん、逆に政経はあんまバカにしてこないね。法学部の人はめちゃめちゃ文学部バカにしてる。その俺の知ってる人は2人めちゃめちゃバカにしてる人がいたから、うん、法学部のね。
あの
学生時代じゃないよ。
うん、
卒業した一人はライムスター歌丸さんでしょ。うん、いやいやしてない。いやいや嘘だから。嘘ってした発言ラジオでそんな文学部の人バカだからさって別にウィークエンドシャッフルとかで言ってないから。言うわけないし、あんなバランス感覚ある人が。
いやでもそうね、まあでもさ、あんまこのねあれだよね、それこそその大学の話とかって、うん、なんかさ、まあ一応僕も出てますけれども、うん、あんまするのってさ、それこそ歌丸さんのラジオすごいするんだよね。
だから好きだったんだろうね、楽しかったんだろうね、
早稲田とか、あと、ああそうそう青学そういうとこあるよねみたいな話とか、
やっぱお坊ちゃんだからやっぱ、うん、ね、あの人も坊ちゃんだからね、
あんましさ聞いてて気持ちいいもんじゃねえなっていうのはなんとなくリスナーとして聞いてると思うよね。このあこれって学歴コンプがある人とか聞いたら、はい、
うん、
あんまいい気持ちしないよなって、それこそ想像しちゃったりとか。
ジェーン・スーさんとかどうなんですかね、あの人ね、学生時代にずっと友達だったんでしょ。
あ、そうそう、あの人も早稲田でしょ、うん、うん、そう
で、なんか貧乏自慢とかするの嫌だよね。
ね、なんかそう、俺はねつい 2,3 回前のラジオを聞いて、 うん、なんかほらで女子アナの人とかってさ、だいたい青学だったりとかさ、上智だったりとか、そういうところじゃん、
うんう
ん、なんかそういう話になりがちなのよ、
まあ、早稲田も多いけどね、
早稲田の話とかね、
うんう
んうん、なんかさ、あそうかって思って、うん、新保二郎さんのラジオに変えたりとか、ね りしてますけども、はい。
ね、いやでもうちの姉は正常だったんで、
ああそうなんだ。うん。うん、
ただめちゃめちゃうちはほら、ただ育ちの悪い中流。う
ん、あでもめちゃめちゃ正常はあるよね。
正常はめちゃめちゃある。だ岡山って姉に会いに行ったんだけど、なんか知らないけど、うん、その時もそういう話になって。正常は本当に内部生との差が激しくて、
うん、
まあ苦労するかもねとか言った、うん、あのうちの娘とかのね受験の話とかになって、
はいはいはいはい、
まあ、そうね言ってたらなんか飲みに行くにしてもチェーンの居酒屋とか行かないって言ったから、ね、赤いソファーがあるようなところに行くって言ったからで割り勘なわけじゃん、
はいはいはいはい、
ね、ただまあそういう今のねそういうヘイラルキーで差別とかっていうので言えば、うん、うちはねめちゃくちゃ美人なんで多分そういう苦労はしてないと
思う。それ何美人はイージーモードっていうまた偏見
でもしょうがないんだよね そういうレベルじゃないんでちょっとした美人とかじゃないんで、
はいはい、あもう誰もが振りあのあれだ僕が言うところの、はい、あの小沢真珠さんだ高校時代の。
え小沢真珠が高校いたの？
これ言っていいか分かんないけど、はい、うちの何軒か隣に住んでたんですよ。
言っていいのか。ごめんなさい、東京じゃないところ。
東京、東京。
あ、東京か。うん、僕あの人も育ち良さそうだもんね。
で、僕が高校生の時、うん、その小沢真珠さんも高校生で、
うん、
で、まあ、セーラー服の格好だったんだけど、うん、あのね、ほんと冗談抜きで、
うん、
たまにこう 一緒っていうかあの一緒になるんですよ駅まで。で、
うん、あの時間を計らってね後ついていこうと
それはないんだけど、はい、本当に冗談抜きで、
うん、
100人がいたら110人振り返ってたから
すごいね、まあ、1人は2回振り向くやつが20人いるってことなんでね
あの本当に綺麗だった あの、はい、だからそういう感じなん
で、ね、はいはい、あのね、その5倍増しぐらいだねなるほどなるほど、はいはい、550人が振り向いた。あのでも一応じゃ あの具体的な情報で言うと、うん、スターダストプロモーションの人がうちに入ってくださいって家に土下座しに来たから。
すごいじゃんすごいじゃん、
うん、
あじゃあもう
だからね今ももクロとは多少付き合いあるけどさ、はい、
うん、
もっとでかい面できたのにな。うちの姉が先輩でいたら
そうだね、
うん、
うん、そまあ、だからそれじゃあそんなに別にそういう思いはしなくて済んだ
多分ね。ただうちもそんな貧乏ではないけど、
うん、
大学の生の子供にお金渡せるような環境ではないから学費とか高いからねプラスお小遣いって無理だから。だって俺は19歳から自立してましたからね。これ
すごいねそれはね、
うん、まあ、学費は払ってもらったけど、う
ん、はいはい、ね、かと思えばさ、幼稚園インターナショナルスクールで500万払う
っていう。そうね、すごいよ。
あれちょっとさ、
はい、
あんまり傷つく人はいるのか。だけど、
うん、
ちょっと笑い方向で話できるちょっとオアシス的なとこある。
ああ、ね、まあ余裕のある人しか行ってないだろうからね。だったら学校法人じゃないでしょ。う
ん、じゃないと無認可。無認可っていうの？
認可はされてるかもしれないけど学校法人ではないから、うん、そこに500万も出して通わせられるってことはさすがにあの人間交差点漫画、うん、ヒューマンスクランブルに出てくるような貧乏家庭が母子家庭で爪の火に火を灯すような生活をして、うん、なんとかこの子に英語喋ってもらいたくてって言って通わせてるような
うん、
悲劇はないと思うよ。
ないよね。いやだから、ね、あのまあ最初から言うとその、うん、そういうので突然あれは、
うん、
あの閉校したんですよね。そのインターナショナルスクール麻布にある西麻布かどうかにある、
うん、突然ね、うん、あの閉まっちゃって
で、うん、でそれはその元々の土地の持ち主と学校側が、うん、学校側がもう何年も家賃を払ってなくて、
うん、ずっと滞納しててで、うん、もう5年ぐらい前に裁判所の判決で差し押さえになってんだけど、
そうそう
そうそう、オーナーさんの方が、まあ、学校だし子供さんもいるからすぐには差し押さえしないで バッファーの期間をね、猶予期間を与えてあげてたんだけど、あの校長のリナさんだっけ、
うん、
リナさんはずっとそれを隠して普通に新規募集もかけてたっていう
っていう事案だよね、
ええ、
でやっぱさ、あのリナさんのちょっと見た目
と、うん、不思議ちゃんっぽいね、なんかピンクハウスみたいな服着て
ピンクハウス的な服でね、でなんかあの桜のアクセサリーをつけてるんですよ髪の毛に、
はいはいはい、
うん、なんかそれの感じとか、うん、がちょっとやっぱし僕のなんかのセンスさんにちょっと反応するんだよね、
はいはいはいはい、あの人いいキャラクターしてるよね、
うん、
うん、
そうでさ、なんかやっぱしね、あこんなのあるんだと思ってテレビ見てたら、うん、あの被害者の方がインタビュー受けてて、
はいはい、
うん、で500万返ってこないんですよなんつって、
うん
うん、だけどさ、なんかあのベビーカー引いてるんだけど、うん、男性ね、
うん、
ベビーカーを持ってるんだけどさ、それもいいやつなんだわ、
うん、
コンビとかじゃなくて
バガブよりもっといいかな、
うん、はい、なんかね、うん、そうそう、そういうの持って、
まあ、20万ぐらいするやつだね、
でなんか V ネックのセーターみたいなの着ててさ、
はい、
顔は映ってないですけど、はい、あ、まあまあそういう感じの
シンハーラガービールの T シャツは着てないよね、しかも黒いやつおめえが今着てるような、
そう、あのシンハービールの T シャツとかは絶対着ない感じのやつでさ、
うん、
でなんか、あ、多分地元の人はそれこそ怪しいとか、あんなとこ入れないのにねって言ってた気もするよね。
じゃあ金はあるけどちょっと事情が分かってない、
そう、
お地方の、あ、ちょごめんね、これあのローカルっていうのは地方ね、あ、だからこれ本当違うからね、あの違う意味の地方じゃないからね、ごめんなさい、あの私はあの何だろうな、言えば言うほどだけど田舎って言うと失礼だから、地方で、しかも地方、はい、さらにオブラートに包んでお地方って
言ったら、だからそうそう、はい、それでまあ偉いとは思うけど、その、はい、ちょっとさ、はい、一台で成り上がったようなお金ある人が入れてたんだろうなって気がするよね、その飲食店とかやってさ。
そうだよ、だってうちの姉だって高尾のニュータウンに住んでる地方公務員の娘が成城行ってたんだよ
いや、すごいですよ。
いやだからさ、そういうそれたまたま本当に偏差値的にそこはちょうどよかったからっていうだけで、
うん、
いやだ、それがさ、いやそれと同じことだよね多分ね。
そうだってさ、
ちゃんと部をわきまえろって言いたいんでしょ、俺の姉とか
そこの親
さんとかに。
だけどちゃんとしたしなんか目があれば、うん、あのリナさんのその服のセンスとか見た時点で、あ、ちょっとここどうなのって思うとは思わない
俺多少社会的立場があるんでノーコメントにしてもらっていい
、うん、なんか、うん、だからまあいい、まあね、高い
NHK の仕事とかもまだちょっとやりたいんで高い買い物とか言うなよ、子供がいることだからそれはねちょっと笑えないけどね、
うん、
まあ、そういう親がねそれで失敗して、なんか、
う
ん、
そうそう、
親が500万失っちゃいましたってヘペロなんだろうけどさ、お金もあるだろうし、うん、子供のね生活ここにあったね、
う
ん、
あ、そうそう、だから
にはね、
愛の里
で、そうね、あ、はい、
愛の里に、ね、戻るけどさ、あの田村純さんがさらっとさ、あ、俺もあのなんかいいともやってた時に運転手から1800万取られたことあってさって言ってたのそのレベルなんでしょ、きっとそうやって話せるぐらいのレベルなんでしょ、
しかもさらっとでそんなに話題は広がずに、へえ大変でしたね、あ、ところでみたいな感じなんでしょ。
あ、そうそう、だから、うん、あの、あ、ベッキーはね結構それに対していろいろ突っ込むんだけど、
はいはい、
ただやっぱそれはあの番組のまた話になるけどさ、
うん、
あの番組の不自然さの一つとして、
うん、
田村純には突っ込むけど、例えばベッキーが、
うん
うん、あのーね、確かに、2回目のお付き合いってなるとお子さんもいることでお子さんのことを一番に考えないとって言ってる時の、
うん、
いやお前そういう子供がいるうちをどうしたんだっけっていう突っ込みはないのよ。
あれ子供いたんだっけ、
子供いないっけ、
子供
だけど、
そういう、まあ、ゲスの極み乙女でしょ、
だけどあれね、そういう一つのご家庭を何かしてるわけじゃない、
まあね、
うん、だからそこのベッキーに対する、
今野球選手とまだ付き合ってるの、
あ、というかもう結婚されたでしょ、
あ、もう結婚されたか、はい、
うん、はい、そうそう、だからそうなんだけど、うん、なんかね、そこはね本当に華麗に何にもないから編集上ね、
まあ、ただ田村純も、うん、今の田村純だとそこで、おお、お前どの口が聞いてんねんとか言えないもんね、
まあ、で田村さん
は他の芸人だったら言えるけど、
ちょっといい人キャラになろうとしてる感はすげえ、
文化人キャラにね、
うん、なんか告白するたびに泣くの、うん、なんか涙腺緩くなったのかな
って、はいはいはいそうね、
うん、
まあ同じ軽井沢に縁があるものとしてはね、どっかで絡むことがあるかもしれないんだけど、
あれ、ね、軽井沢になんか別荘とかあんの、あの人、
うーん、ちょっとちゃんとした情報をつかんでないで何とも言えません、はい、あ、でも本人も言ってるけど、ね、別荘あるかどうかしよう、でも軽井沢はよく、はい、
あの昔中本浩二は、
はい、
お言い訳に別荘がありましたよ、
うんうんうん
うん、うちの別荘の近くだった、
それ前聞きました、
はい、
うん、他に、あ、もう階段があるって言ったじゃん、
あ、そうそうそうそうそうそうそう、お願い、ここでいきなり話す、いいよ、
うん、うまく他の話題からつなげた方がいいですか、
いや大丈夫です、
はい、
いや、あのね、まあ、僕ほら人と付き合うのってさ、
うん、
その人と接するのってこのラジオと撮影のモデルさんとしかないからさ、
うん、
まあ、必然的にモデルさんから聞いた話になるんだけれども、うん、ね、ついね先週4日ぐらい前に聞いた話、
いいね、
うん、なんですけど、まあね、その人って今年が28ぐらいなのね、
うん、
で、まあ、すごいね、こう髪がねめちゃめちゃ長くて綺麗な黒髪 で、うん、で、まあ、多分だそれこそ誰もが見ても、まあ、綺麗な人なんですよ、
うちのあの10分の1ぐらいの綺麗さってことですよね、
そう
だね、足だいぶ綺麗だからね、めっちゃ褒めてるから
、うん、で、はい、綺麗な方なんだけど、はい、まあさ、その子が中学生の時の話なわけ、
うん、
で昔からね、今でも多分僕とやり取りしててもすごいこの子真面目なんだなって気はしてたんだけど、うん、昔からずっと学級委員をやってた
ん
だって、
うんうん
うん、で学級委員はまあ、やって、まあ、あれからも真面目で、まあ、眼鏡もかけてて真面目な子だねって言われてた子なんだけど、
うん、
実は裏の顔があって、
怖
っ、うん、ね、学級委員になって率先して居残りをして、
うん、
例えばあの教室のなんか飼ってるさ魚だったりとかに餌をあげたりとか、まあ、あとなんか植物にこう水をあげたりとかね、まあ、してそれも先生の評価がすごい高かったらしい、
うんうんうん
うん、だけどなんで彼女がそれをするかって言ったら、彼女は誰もいなくなった夕方の教室で、
うん、
かがんでさ、
うん、
おしっこをするんだって
斜め上の行動が、はい、
で、
はい、
うん、まあ、彼女の言葉を借りて言うと、
うん、
ね、誰もいないところでおしっこをして、うん、それがドキドキする、
で めっちゃわかるけどさ気持ちは、
で、ね、だんだんとこの夕方だから夕日がこう照ってきて、
うんうんうん、
放尿してるとそのおしっこにそれがキラキラこう反射して、
うん、
すごい綺麗なのと、教室の周りには誰もいないんだけど外の校庭から聞こえてくる部活の声とか、
うん、
それが妙になんかバレるんじゃないか的な、うん、自分がそういう行為をしてることに対してのでも近くに人がいるんだよっていうのの背徳感みたいな、
めっちゃわかるけど、
それがすっごい好きだったんだって、
うんうん
うん、であと加えて言うなら、次の日朝学校に来た時に、
うん、
ちょっと水たまりになってるわけじゃない、そこが。
だしおしっこだと臭くなっちゃうでしょ。
でそうだから、えなんだろうこの水たまりってクラス中の人が言ってて、
うん、
えなんか臭くないみたいな、
うん、
だその子とかもえ本当だなんだろうって言って、
うんうんうん、
それもまた良かったでしょ。
ちょうど昨日読んだ漫画のみんなくたばれ大学生っていう漫画もそういうのあったわ、
うん、あそうなんだ。
おっさんが自分の会社でおしっこしてっていう、
ね、あそうなんだ、
はい、
で、
うん、
すごい印象的だったのが、
うん、
まあ教室の入り口あ昇降口みたいなところに姿見があるって、
うんうん、
でまだ当時中学生で、
うん、
そのセックスをするとか、
うん、
何か性的な何かっていうのは全く自分的にその子的には意識しなかったらしいんだけど、
まあ、知識はあったわ中学生だったらあるだろうけど、うん、はい、
そうだけどそのねおしっこをして、
うん、
何食わぬ顔で、うん、それが終わった後に帰る時にその鏡を見ると、
うん、
私は女の顔してたんですよっていうわけ。
今から思えば今、まあ、その時はなんか変な違和感、
うん、
あれいつもの顔と違うぐらいで終わったんだけど、
うん、でその女の顔をした自分を見るのも好きだと思う。
おお、
うん、まあ多分それ性への発露だよねそういうのってね。
うん、まあ全然健全な、うん、健全か、まあ、でもまあ根本的には健全なことですけどね、
うんうん、でまあまあそういうのを月1ぐらいのペースでやってたらしいね。
うん、うん
うん、ある時、
うん、
おしっこしてて、まあ、さっき言ったようにその反射もして綺麗だし、
うん、
まあ、周りの声もその外の校舎の声も聞こえると、
うん、
でドキドキドキドキしてたら、
うん、
急に後ろの方からおしっこしちゃダメっていう声がしたんだって、
うんうん
うん、ですごい怖くなって、
うん、
まあでもおしっこは出続けるから、
うん、
一応全部やった後にちょっと逃げるようにして帰って
振り向きはしなかったんだ。
振り向きはしなかった。でまあこの話そこで基本第一部噛んだんだけれども、
うん、
あれ何だったんだろうずっと思ってた。
だから本当に学校の生徒とかに目撃されたっていう感じでは第一印象からもなかったわけだよね。
なかった。
人間かどうかわからないもの、うんうん、幻聴かどうかわからない声を聞いたっていう印象ではあったわけだよね、うん、多分その時点からして。
で彼女はまあ成長して、
うん、
まあ、あれはずっと何だったんだろうってちょっと、まあ、年に1回ぐらい思い出すぐらいのレベルで、
うんうん、
心に引っかかりを感じながら成長して、
うん、
もう立派な露出狂のモデルになってる
んですよ。ああよかった立派に成長してくれて、ね、はい、露出狂のモデル、それじゃ狂じゃないじゃん、露出狂ではない、
ね、露出モデルね。
お仕事にもしてるわけですからね。
はい、うん、ね、もう今それでもうご飯を食べてますきっと。
ああでもよかった適材適所だ、うん、
ね。で、
うん、
まあ、そうなんだけど、
うん、
2年ぐらい前に、
うん、
扁桃腺がものすごい腫れちゃって、
うんうん、
でなんかね倒れちゃった、
うんうんうん、
で病院に運ばれて、
はい、ちょっと免疫が下がっちゃったんでしょうね。
うん、
うん、
したらあの気づいたよくさほらあるように、うんうん、気づいたら病院みたいな、
はい、
うん、で目覚めたらね、
うん、
あのお母さんが、それこそ、え、それこそ岡山かどっかの方らしいんだけど、
うん、
あの出て
東京の話、差別を助長する意図はないんですけどね。
うん、で、
うん、
お母さんがいて、
うん、
そしたらお母さんが第一声でおしっこしちゃダメって言ったんだって。
ほう。ほう。
なんかそれはまあカテーテルみたいなのがきっと入ってたのかな。だから、なんか多分起きてすぐ何かあるとこの漏れるとかそういうことなんだろうけれども、
うんうん、
で今考えるとあの中学生の聞いた声ってそのお母さんのそのイントネーションとか、
うんうん、
言葉の感じとかめちゃめちゃそっくりなんですよねって話をされて、
うんうん、
ですごい撮影の前に空気を温めようと思っていろんな話をしてた時に、
うん、
この話をしてくれて、なんか微妙な空気になってあまりいい撮影にならなかったって。
いやいやいや別にいい話っちゃいい話じゃん、すごく気分が落ちる話でもないじゃん。
うん、まあ、でも
うん
うん、そうでね、まあ、そういう話を聞きまし、うん、聞いて、まあ、基本この話は終わりなんだけれども、うん、ね、何日かしてさ撮影が終わって編集するじゃん、ね、
うん、
編集して、まあ、一応できたものを渡 す,、うん、渡すというかデータで送るんですよ。そしたら今まで LINE でやるとりしてた時は、
うん、
アイコンがちいかわだったんだよその人、
うん、
だけどよくアイコンちょくちょく変える子いるじゃない、
うん
うん、なんかその子がまあね3回目の撮影ぐらいだったんで今までずっとちいかわだったんだけど、
うん、
あデータできたから送ろうと思って探したらちいかわから変わってて、
うん、
それが白クマなんですよ実写の。
実写のまあ、うん、はい、はい、
だけど口の周りがめっちゃ真っ赤になってる実写の。
いやアザラシが食ってんのかなっていう、
うん、でギョッとしてさ思わず拡大してみるじゃん、
うんう
ん、でまあ確かに何かをそのアザラシとかそういうのを食べた後の白クマなんですけれども、うんうんうん、えちょっとアイコン何って送ったら、
うん、
捕食後の白クマですって。
いや、そういうこと聞いてるんじゃなくてこのアイコンは何の写真なんですかって聞いてるんじゃなくてなんでこの写真にしたんですかってホワイの方を聞いてるんだけど、
うん、そう捕食後の白クマです。
いやだから
それが一番なんか底知れぬ闇を感じた。なんか可愛いでしょ的なニュアンスだよ。
あ追っかけ質問したかったのね。いやいやなんでこの画像にしたのみたいな。
だからもうあの怖くなったんですぐあデータできましたんで送りますって話しましたけど、うん、っていう、
まあ、もういい話っちゃいい話かもね。なんとなくイントネーションも、まあ、岡山のどこかによるけどさ、
うん、
倉敷の方なのか津山の方なのか
海洋の方なのかね。
海洋海洋わかんない。どこだ
うん、まあまああるんですけど、うん、
おしっこ油っつってたらああ岡山の人なんだなってわかるけどね。
はい、
うん、油入れて返してねって車油入れて返して、
うん、いやでもねなんかやっぱそういう話を聞いてさ、
うん、
人には何かしらそういう怪談とは言えない言えないかもしれないけど変な話ってあるんだなっていうのは。
いやもちろんもちろんそれは怪談ですから
思うよね。
逆に皆さん勘違いしてますけど、うん、幽霊が出てくる話なんでかなり少数派ですから、ね、
うん、
幽霊がきちんと視覚的に映像的に出てくる話なんて全然1割ぐらいじゃないですか、
うんうん、まあね、全体の、そのおしっこしてる時のディテールの描写が、
うん、
僕可能な限り再現していったつもりなんだけど、
うん、
その女性の口から言うのがめちゃめちゃ良くてさ。
でしょうね、うん、
うん、若干ちょっとね膨らましつつ聞いてたんですけれども、
まあ、想像を膨らましつつね。
そう想像想像の方そうそうそう、そんな話をね聞きました、
うん、まあもっと言えばそこは語りたいディテールなのかもしれないしね本人にとっては。
ああそれは逆にそれを話してる自分にまたちょっと、
うん、まあまあ、まあそこまでじゃないとしてもまあ、そこでね性的興奮を覚えるかどうかまではいかないとしても、
うんうん、
自分でも無意識かもしれないけどメインは一見構造として怪体験の方なんだけど、
はい
はい、実のところ裏設定というか自分でも意識してないところでは、
うん、
そこのディテールおしっこしてる時のなんかスリリングさ、
うん、
こそに本意があるから全然ディテールの密度が違うもんね。
そうだ、そうだ、そうだ。
なんか扁桃腺腫れちゃって自分でも知らないうちに入院しちゃってで起きたらお母さんがいて「おしっこしちゃダメ」って言われたんだって。ものすごいテンポ早いもんねそこ。
そうそうだね、うん、そう、
うん、そこまでは多分おしっこだから30秒ぐらいのタイムスパンを5分ぐらいかけて喋ってるのにこっちは数時間下手したら丸1日のタイムスパンを10秒で話しちゃってる。そこに現れるよね時間の密度の濃淡にその人の喋りたい本意というものが現れるから、うん、まあ、逆に言うと、いろいろね実話会談取材して再構成して再話するわけじゃないですか、
うん、
我々が、
はい、 はいはいはい、
その時にその時間の濃淡の密度を操作する、うん、俺が語りたいところを濃くするって体験者さんじゃなくて、
うんうん、
っていうところでやっぱりあの誰が語るかの違いが明確に現れる、
はい、あそういうことか、
うんうん、
まあ、若干ね僕ねそのおしっこの話と女の顔をしてたってことが好きなんで、
だ
から僕自身もそこを強くしたのはある、
そうそう、そう、そこが問題であり醍醐味でもあるんだけど、うん、果たしてその A 子さんと仮にするけど、うん、その A 子さんがそこをそこまで濃密に語ったどうかも我々には分からないんですよ。スガッツさんというフィルターを返しちゃってるから、スガッツさんがそこを本当はもっとそこあっさりしてて、
うん、
入院の下りとかがもっと濃密だったかもしれない。だってやっぱり一大事ですからね、入院するって本人にとっては、うん、でもスガッツさんはっきり心底どうでもよくて、その人が入院したかどうかは、体を壊したことは心底どうでもよくて、すごいあっさりスガッツさんが話しちゃって、自分が膨らませたところをまさに膨らませて、
そうだね、
喋ってるって、だからそこが問題っちゃ問題かもしれないけど、でもそれこそが怪談の語りの醍醐味ですから。
実は怪談におけるその問題になりかもしれない部分ってことだよね。
問題っていうのは私が、あの、スガッツさん、お前の性癖は社会規範からして問題かもしれないけどっていう意味で問題って言ってるだけで。
ああ、そういうこと、そういうこと。うん、まあでもね、基本的に密度的にはこんな感じだった。
やっぱりその人も A 子さんもそこは密度濃かった。
ね、露出モデルもしてる方だから、
うん、
やっぱそこは好きなんでしょ、そういう話もね。
うんうんうん、
それを言おうと思ってました。まだ
掛け算になる可能性までね。だからあの逆転する可能性もあるけど、の単が、うん、さらに菅田さんという変態を通して、もともと濃く語られたところがさらに濃く掛け算足し算されるって、
う
ん、だからそれもそれで醍醐味なんですよ。
はい、
うん、だから階段っていうのはやっぱりこう語り継いでいくことにこそエネルギー源があるからね。
うんうん、
醍醐味があるから。
また一応ね、うん、毎回聞いてんだよね、変な話ないですかみたいな、
モデルさんたちに、
そうそうそう、
うん、
だけど、うん、まあまあ何かしら言うことは多いけど、
うん、
うん、まあ基本やっぱその類型的なことは多いじゃない。
まあね、あとはまあ何回も話したり、うん、一回聞いた話を掘り下げたりしないと、まあ、基本的には類型的な話は
多くなっちゃう。あ、そうか、それはあるのかも、
まあ、やっぱりだから、うん、私がツイッターとかで募集かけてくる人は怪談ファンであり私のファンであったりもするから、
うん、
まあ、初めからある程度のハードルをクリアしてる場合は多いけど、
うん、
まあ、普通に美容院とか行ったりタクシー乗ったりして聞くと、まあ、それはまあまずは類型的な話にはなるよね、うん、
後で聞いたらお分かだったんですよ的な話がめちゃめちゃ多いからさ、
うん、
まあ、そんな中で結構今話した話って、うん、ああなんかいいじゃんって思ったからさ、
うん、
したんですけど、
その人のライフヒストリーにかなり関わってる話だからね、
うん、
だから類型化からそれてるんだろうね、
うんうん、以上です。
ありがとうございます。いや、いい会談だと思いますよ。
変態階段だね、
うん、おしっこしちゃダメ、うん、
はい、まあ、心の声だよね、でも実際は。
うん、だと何なの、それで説明した気になってるの。
いやいやいや、
それで何も解決はしてないですよ、まあ、心の声だよねって。いや、それ言ったらじゃあ幽霊とか見たんだって、心の目で見たんだよねって言える
けど、疲れてんだよねみたいで終わっちゃうもんね、
うんうん、それはそういう説明もありえる、
うん
し、私はそういう説明を否定する気はないけど、
うん、
それは数ある説明の中の一つとして、まあ、それはそれで成立はする場合は多いでしょうねと、否定はしませんよ、あの、うん、まあ、そういう説明もできるでしょうねっていうだけで、それで、一見科学的な説明をできたからといって、全て怪現象というものが絶対的にないということを証明したことには一切ならないですからね。 まず大前提からして完全に科学的な説明ができてもそうはならないし、科学的な説明というのも一つのツールを使った説明、あらゆるいろんなツールがある中でそういう科学というツールを使った説明になるだけであって、あと結構そういうことを言う人の説明って科学的に見てもそれ科学的じゃないですからっていうことが多いですし、多分私あなたより科学分かってますしっていう、あの言うと
よく分かってる京極堂
言うと怒るから言わないけど、そういう人って自分が科学分かってるっていうことにすごい誇りを持ってるから、神岡龍太郎さんみたいな。
あ、そう、神岡龍太郎はそうなの。
知らんけど、いやいや、他の人の名前出すと角が立つから言ってないんだよね。客観性ってあなたちゃんと考えてますか、いろんな歴史を経てある概念なんですけどとかね、自然っていう概念ちゃんと考えてます、ある程度本読んでますか、それについての学術本とかある程度読んでますで、いや私は全然思ったんですけど、私の6歳になる娘はそう言ってました。私は全然、ね、ゼルダ、そう、
あーゼルダ、
ゼルダやんねんだよ、うちの娘やらせようとしても、
え、できない、
むずい、
まあまあ確かに今回難しいですよ、
で俺ですらむずいもん、
うん、あのそれこそさ、うん、
ティアーズ・オブ・キングダム、ティア・キング、
うん、あれって、うん、どちらかといえばこうちょっと理系の頭脳の人の方が好きなゲームじゃない、
でそうやってなってほしいんだけど、あのね、うん、クラフト的な作業、
うん、
だから別に操作は俺がやるからちょっと考えてよとかね、うん、これどう組み合わせたらいいとかやりたいんだけど、もうふっ、あ、これ、あ、これとこれ組み合わせたらこの渡れんじゃないのってふってみたら、いつの間にか俺のスマホのパスワードロック破って YouTube 見てるしね、死亡フラグちゃんっていうチャンネルに最近ハマってて、
そうなんだ、はい、うん、まあむず、まああのね、正直ね、僕もねやればやっちゃうんだよあのゲームって、うん、だけど起動するのがちょっと億劫になりつつある、なんかちょっとイラつくよね、うん、
あと結構、あ、この作業いらなかったんだっていうのは結構多くて、うん、
で、はいはいはい、
貴重なアイテムとか失ったり時間とかすごいかけてやったけど全く意味のないことで、でこれがロールプレイングゲームだったらそこで敵を倒して経験値とかね、
うん、
ゴールドとかレベルアップとかあるけど、あれないじゃん、
まあまあ基本的にあの経験値貯めてはないよね、
だからその全くもってその間に何のアイテムも取ってないし、
あのおっしゃると
道具も取ってないで1時間、うん、単純に3つ目の祠から時の神殿までえっちらおっちら、しかももうルート忘れてるから1時間以上かけて戻ったんだけど、
うん、
全く意味なかったじゃんあれ、うん、3つ目の祠から一瞬で戻れるルートがあるわけじゃん、
うんうん、
昨日マジでそれだけで終わったからね俺のゲームプレイ、でもそれ全く新しい、なんなら1個道具使っちゃったからゾナウギア、でももうオートセーブされてるから最初の方に戻れないし、
いやそうなのよ、だからなんかね
ちょっとトルネコの不思議なダンジョンに似てるな、うん、それはそれでいいんだけどね、
うん、
だから私あの自分のアカウントと娘のアカウントがあるから、
あ、はいはいはい、
だからそれで2回目やったりするわけよ、自分の進めた ね、
うん、なるほどね、
ゲームをまただいぶ前から娘の方をやると異様に早く進める
わかります、僕もあの2回やってますから、うん、あの1回もう途中でハマったと思って最初からやってるんで、うん、
どこでハマったと思った、あ、ちなみにこれごめんなさい、アフタートークなんで何話してもいいんですかね、
あの空、空で、うん、空からなんだ、空でさ4つぐらい祠を一番初めに、
まだそこまで行ってねえんだよ、だから時の神殿に戻っただけの最初の始まりの島で、
そのだから時の神殿に戻れなかったの自分は、
だから3つ目の祠からね、
そう、
うん、
でそれでもうまあ本当は簡単になんか作って戻れるんだけど、
うん、
それが思い至らなくて、あ、これハマった、やっぱ任天堂開発力落ちてんな、こうやってもうハマってそれでセーブされてるってこれクソゲーじゃんって思ってでもう一回最初からやった、5時間無駄にして、うんうん、
そう思っちゃうね、俺もそうだったもん昨日、 まあまあそんなことありえないんだけど、いろんなやり方があるからね。
うん、いやだからもう本当に気の遠くなるような、うん、どんな気違いがどんな気違いな行動をしても、うん、あの OK なように作ってるよねやっぱしね。
まあ特にね、そこ、
うん、
特にこのタイトルはね、
うん、そこで戻れないとかもうゲームが進まなくなっちゃうということはまずないように作ってる、うん、
だってまず素直な行動しかしてないし、ね、あとうちら
そうそうそうそうそう
そ
う、
それで戻れないはありえないよね。
うん
うん、でもまあちょっと見ちゃいました俺は攻略サイト一瞬だけ、あ、ここ取りゃいいんだってしたら、あ、普通に戻れた、ごめんなさい観察不足でした。
いやだからそのね、さっきのほら、うん、サンクチュアリ面白いけど他にもやることあんだよ話とちょっと通じるんだけど、うん、ゼルダもめちゃめちゃ面白いし、うん、多分ねそれほら子供の時にさ親からゲームゼルダしか買ってもらえなくて、
うん、
自分の経済力もないから他のゲームも買えないって状態だったらその謎解きだったりとか、うん、そういうのをめちゃめちゃ楽しめたと思うんだけど、今他にやることあんじゃん、
死亡フラグちゃんとか見たいだろうしね、うん、ポッピンズとか見たいしね、あとサイキックスオも最近ハマってるから、それジャンプのアニメね。
あ、そうなんだ、うん、そうだからそういうさ、そういうのとかさ、うん、ねドンブラザーズファイナルライブツアーの配信も見ないといけないし、うん、だからさそれだけにリソースを割く暮らしじゃなくなっちゃってんだよ、ね、
でも本当は一つのことにリソース割いて深める方が広く浅くより身になると思うけどね、うん、
いや絶対そうだよ。だから、うん、ほら今のオタクは結局アニメ追ってるだけで、
うん、
一つのものにあれしないっていうのよく言われるけどさ、
うん、
それってまさにそうでさ、ね、今だってオットタクシーの話ずっと追って話してるやつってあんまいないでしょ、
うんう
ん、それと同じでさ、
昔はエヴァンゲリオンをねずっと追ってることはあったけどね。
そうだから一つのことにずっとこう好きでいられるっていうのはさ、すごいしづらくなってんだなっていうのは思うよね。
本当なんか千本映画見ないと発言しちゃいけないってツイッターで炎上してたけど、でもマジでだったら1本の映画50回見た方がいいよね、
うん、あ、そうそうそう思う、本当にそう思う、うん、
っていうか映画1000本見んだったら本50冊読めよ
言えてるよね、
絶対そっちの方が、まあ、申し訳ないけどね、映画と本どっちがジャンルとして上かとか言いたくないけど、
うん、
映画1000本はだってダラーチなら見れるからね、
うん、
流せばいいだけだからね、うん、
そうだからね、そういうことをちょっとこうね超人気タイトルを目の前にして、うん、思ったりはする。でやっぱ買うときはもう開発者の作ったもの全部しゃぶり尽くしてやるぜぐらいな感じで僕やるんですよ大体、うん、だけどそれができづらくなってるよね。だそれに比べて冒頭で言ったパートナーちゃんはモンハン死ぬほどやってるから、
うん、
多分開発者の思うとこのかなり深いとこまでやれてるから羨ましいと。
まあ俺もトゥーンブラストはだいぶやってるけどね、ゼルダやりながらトゥーンブラストやったりしてるからね。
あれそういうのが楽しめなくなる原因なんだよねきっと。いや僕もありますよ、そのレベル上げながらスマホ見たりとかさ、はいはい、だけどあこういうの良くないんだよなって思いつつさ、うん、です。
はい、あじゃあいろいろアドバイスもらおうと思ったけどあんまり私よりはるかに進んでるわけではないわけね。
あでもねもうそっから下に降りて、
はい、おいネタバレすんなよ、
うん、まあ、あのとあることを2つぐらいまで進めた、
うん
うん、あのちょじゃあ1つだけ、
はい、
ね、あの鳥のボス超強いから、
あれバトル系はでもね結構いけるんだ。
いや超強いやついるから
バトル系は大丈夫、そういうあのルートを忘れたりこのどっから行ったいのかは苦手なんだけど、
うん、
だってもう今筋肉めちゃめちゃついてるし
ついてるしね、うんうん、まあ、あとなんだっけあの踏ん張りを上げればいいんじゃない。
はい、それは分かってます、うん、そこら辺のシステム的にはライフよりも踏ん張りを上げるべきだと
だよね絶対そうだよね、
うん、思ってるけど、うん、まずその上げるところが、まあ、なんとなくツイッター見てるだけでも、
うん、
そのなんかあれでしょ今もらってるなんか命の玉みたいな
あ、そうそうそう、
命の母へみたいなものであげられるんでしょ。
そうそうそう、あのお祈りすればあげられるから。
あ、お祈りすればあげられる。
あ、だからまさにそれがレベル上げなんですよ、要は。
だ、え、今、え、あ、そうなの。じゃあ今あげられるの俺。
うん、だから祠をクリアすることが経験値だと思ってもらえれば、
うん、めちゃめちゃ処方の話してるからイライラしてんだろうなリスナーはな。
そうね、まあでもすごいよね、やっぱしな、あれだけのさ、うん、世界を丸々一つ作ってるわけじゃん、まあ、まあ前作と同じとはいえさ、うんうん、だからすごいゲームだなと思いつつね、すごいゲーム疲れもあるよね、もっとなんか小規模なゲームをやりたい時もあるよね。
いやだから仕事の合間のリフレッシュとしてはちょっとね、トゥーンブラストの方が、
そうそうそうそう、そういうこと、そういうこと
ね、
うん、
いいよね。あれやっちゃうと疲れちゃうからね。
そう、疲れんだよね、ほんとね。
だ、次の午後の部の仕事ができなくなるっていう。午前の部の仕事終わって、ああじゃあゲームやっかーってゼルダやったらそれ疲れちゃうから、
そうそう、
ああ一仕事した今日終わりってなるよね。
いやほんとそうなるからさ、うん、ねえ、だからとは思いますけどね。
はい
はい、
で本来は逆に子供がガンガン熱心にやって、俺がそれを見ながら、うん、あ、こうするといいんじゃないっていうのは理想だったんだけど、
うん、
それはうまくいかないね。
うん、まあでも子供もハマると、うん、やっぱ大人じゃない感性で結局、うん、ね、その自由度高いからさ、なんかできたりとかして楽しいんじゃないですかね。
そういうタイプじゃねえんだ。もうめっちゃリア充タイプだから。無理、ウェイ系だから無理、
はい、
無理です。
あ、そう、
はい、
はい、まあまあそんなです。
だってもう、うん、スーパー買い物してご飯作んなきゃいけないでしょとか言うと、うん、え、そんなのイーバーウーツで頼めばいいじゃんって言ってくるからね。
イーバーウーツ
で頼めばいいじゃん。
かわいいかわいい。
あとちょっと急がないと、タクシー乗ればいいじゃん。
あ、今の子
だよ、育て方間違えたわ本当に。まあ、ただめちゃめちゃ美人だから大丈夫だけどね、人生。
よかったよかったです、
はい、親、まあ親バカではなく客観的に見てね、
はいはい、
うん、そう、
小沢真珠よりも全然もうあれだ。
いや、小沢真珠だとほら系統が違うから、なんだろう、最近で言うとあれ新仮面ライダーじゃなんだっけ、
あ、浜辺美波、
浜辺美波を3倍可愛くした感じぐらいかな。
めちゃめちゃすごいじゃん。
まあ、まあ、んー、まあ、ぐらいが、うん、適当なものいいかな、うん、
はい、
客観的に見て。
じゃあまあね、はい、まあまあでも無理にゲームやらして、
そう
ゲームが嫌いになるのもまた本末転倒じゃない。
今それになりかけてるから
でしょ。
ゼルダやれよみたいな感じになってるから、
うんうんうん、
向こうのこの俺へ のイメージとしては、
うん、分かるわ。
YouTube じゃなくてもゼルダやろうよって、
うんうん、
もうかたくなに YouTube になるよね、そしたらね。
はいはいはいはい、そうね、だからそこで難しいところだね、うん、
だからもう本当にまさか親がもう頼むからゲームやってくれっていう世の中になるとは俺が子供の頃は思いもなかったけどね。
いや本当そうですよね。
ね。
うん、ね、
はい。普通のラジオになったぞ最終的に。最終的に。いや今日日 AM の昼帯のラジオをもうちょっと攻めた放送してるかもしんないぞぐらいの。
そうね。はい、
まずいまずい。もうじゃあいいですか、他に告知はないですかね。
はい、あ、大丈夫です、はい、
はい、私はじゃあまあ、じゃあ一応言っとくと、あさってか、
はい、
あさって3日にイヤ会っていう山優さん主催のが
お、
ネイキッドロフト横浜であって、チケットはもう完売、会場は完売だけど配信は無限なので、
はい
はい、あさってですね。
楽しみですね。
はい、
はい、
よろしくお願いします。
はい。
っていう感じですかね。はい。では。
はい。
はい。